第13章、真剣。真剣とは何でしょうか？
真剣とは、神の力であり、神の権能です。真剣の力により、神は天地を創造し、治めておられます。宇宙は真剣の力で、完全な秩序に保たれています。この力を通じて、神はその技と、栄光を完成されます。すなわち、人の不死不滅と永遠の命をもたらすのです。モーセ第一章39節。天の御父は、ふさわしい男性教会員に真剣の力をお授けになりました。この真剣によって、人類家族の救いのために、神の名によって行動することが可能となります。さらに、この力によって、福音を述べ伝え、救いの儀式を執り行い、地上における神の王国を統治する権能を授かるのです。提案。神がふさわしい男性や少年に、ご自分の真剣を持つことを認めておられることの意義について考えてください。
地上にはなぜ真剣が必要なのでしょう。
バプテスマ、確認、聖餐の執行、神殿結婚など、福音の神聖な儀式を執り行うときには、神の名により行う真剣の権能が必要です。どんなに誠実であっても、真剣を持たなければ、主はその人が行った儀式を承認されません。マタイ第7章21節から23節、信仰過剰第5条3章。これらの重要な儀式は、真剣を有する男性が地上で執行しなければなりません。末日聖徒イエス・キリスト教会で管理し、また世界の至るところで教会の技を指導するために、男性は真剣を必要とします。キリストは地上におられた時、教会を導く者として使徒たちを選び、聖任されました。そしてイエス・キリストの名によって、行動できるように、真剣の力と権能を授けられました。マルコ、第3章、13節から15節。ヨハネ、第15章、16節3章。地上に真剣が必要なもう一つの理由は、主の御心を理解し、主の目的を遂行できるようにするためです。神は地上において権威を授けられた真剣の代表者、すなわち預言者に御心を明らかにされます。教会の大官長である預言者は、教会の全会員及び地上のあらゆる人々のために神の代弁者を務めるのです。問い、儀式を執行するときにふさわしい権能を持っていることが不可欠であるのはなぜでしょうか。
男性はどのようにして真剣を受けますか。
主は地上において神の息子たちに真剣を与えるために秩序だった方法を備えられました。教会のふさわしい男性会員は福音を述べ伝え、その儀式を執行するために、権能を持つ者による安守によって真剣を受けます。信仰過剰第5条。古く、モーセの時代にも、男性はこれと同じ方法で真剣を受けました。かつ、誰もこの栄誉ある務めを自分で得るのではなく、アロンの場合のように、神の召しによって受けるのである。ヘブル 第五章四節。アロンは神権指導者であるモーセから神権を受けました。出エジプト第28章一節三章。神権を持つ者だけが他の人を聖任することができます。なおかつその聖任の鍵を持つ人から権限を受けた場合のみそうすることができます。第14章神権の組織3章。誰も神権の力及び権能を売買することはできないし、勝手に自分のものにすることもできません。新約聖書の中にキリストの使徒が教会を管理していた時代のシモンという男の話があります。シモンは改心しバプテスマを受けて教会に入りました。巧みな魔術師であったため、人々はシモンが神の力を備えていると信じていました。しかしシモンは神権を持っておらず、彼自身もそのことを知っていました。シモンは教会の使徒や神権指導者が神の誠の力を有していることを知りました。指導者たちが神権を用いて主の技を行っているのを見て、自分もその力が欲しいと思いました。シモンはお金を出して神権を得ようとしました。使徒第8章9節から19節3章。ところが使徒の頭であるペテロはこう言いました。お前の金はお前もろとも失せてしまえ。神の賜物が金で得られるなどと思っているのか。使徒第8章20節。問い、誰もこの栄誉ある神権の務めを自分で得るのではないということはなぜ重要なことなのでしょうか。
どうしたら正しく神権を使うことができるでしょう。
神権はこの地上において天の御父の子供たちの生活を祝福するために用いるべきです。神権者は愛と思いやりを持って管理すべきであり、自分に従うよう家族や他の誰にも強要してはなりません。主は神権の力は義の原則に従わなければ制御できないと教えられました。教義と聖約第121章36節3章。富や名声を得るため、その他いかなる利己的な目的でも神権を用いようとすると、まことに天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして主の御霊が退き去ると、その人の神権すなわち権能は終わりである。教義と聖約第121章37節。一方、説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、教義と聖約第121章41節。神権を使うならば、家族や他の人のために多くの素晴らしい行いをすることができます。儀式の鍵を持つ人から権限を受けた場合、バプテスマを施し、確認し、聖餐を執行することができます。また、病人を祝福し、特別な必要があるとき、自分の家族を励まし、守るために神権の祝福を授けることができます。また、依頼されれば、他の家族のためにも、これらの儀式を行い、祝福を授けることができます。教会で支部会長、ビショップ、定員会会長、 ステーク会長、伝道部会長に召される男性会員は、神権の権能を使って管理します。教会の役員及び教師の責任がある男性と女性は、神権指導者の指示と聖霊の導きのもとで働きます。
神権を正しく使うと、どのような祝福が得られるでしょう。
主は、神権を用いて人々を祝福する義にかなった神権者に次のような素晴らしい祝福を約束しておられます。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増し、神権の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となり、あなたの尺は義と真理の普遍の尺となるであろう。そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むことであろう。教義と誓約、第121章45節から46節。デビッド・オー・マッケイ大官庁は、義のうちに神権を使うすべての神権者に次のような約束を与えています。生活が喜びに満たされるのを感じるとともに、識別の能力が増し加えられて、善悪を素早く判断できるようになるでしょう。また、感性が高まり、思いやり深くなるでしょう。さらに、強固な精神を身につけ、固く立って正義を守り、神権が変わることのない幸福の源、すなわち永遠の命に至る生ける水の泉であることを知るでしょう。歴代大官庁の教え、デビッド・オー・マッケイ、116ページ。問い、神権を通して今までどのような祝福を得てきましたか？
参照聖句、
教義と誓約、第84章、第107章、神権に関する啓示、教義と誓約、第84章、33節から40節には、神権の聖旨と誓約について記されている。神権者の義務についての説明。教義と誓約、第20章、38節から67節。
教師へ、本章は5つの項で構成されており、各項の見出しがどれも神権についての質問になっています。この質問を利用しながら、レッスンを進めることができます。クラスの状況が小グループの話し合いに適していれば、次のように行うと良いでしょう。生徒を2人から4人のグループに分け、それぞれに本章の項の一つを割り当て、以下を行わせます。生徒の人数の多いクラスでは、いくつかの項を複数のグループに割り当てると良いでしょう。1、割り当てられた項を読み、内容について話し合う。2. 項の見出しの質問に答えるのに役立つ聖句を見つける。3. その項に関する個人的な経験を分かち合う。その後、それらの経験をクラス全体に向けて紹介してもらう。